鶴田純と言います。自作の詩を4つと、物語を1つ、読ませていただきます。よろしくお願いします。8月5日広島で焼き鳥が食べたくなった。鳩が川面をかすめてきたので焼き鳥が食べたくなった。原爆ドームを川越しに向かいのベンチでかき氷を食べた。8月5日広島で明日も会おう、明日は登校日だから終わってから明日も会おうって原爆ドームを川越しに隣のベンチでカップルが約束をしていた。8月5日広島で頭が痛くなった。かき氷がギュンギュン溶ける音をかき消すべくぐんぐんかき込んだら頭がギンギン痛くなった。8月5日広島でセミがミンミン鳴いてた。セミが文字通り懸命に描いた夏の絵が僕には眩しすぎたから原爆ドームを川越しに向かいのベンチでかき氷を食べた。あ、分かってるとは思うけどお前はいつか死ぬんだぞ。分かってるとは思うけど、そんな声が聞こえた。8月5日広島で。
ありがとうございます。
どん底ポポエムです。落ちて落ちて落ちて落ちて、備えあれば憂いなしって人は言うけど、落ちて落ちて落ちて落ちて、備えていても憂いは待ったなし。落ちて落ちて落ちて落ちて、落ちる過程を楽しんで、落ちて落ちて落ちて落ちて、どん底ついたら落ち着いた。備えるな憂おう、そしてのし上がろう。次がですね、瞳を曇るなという詩です。君よ、メガネ拭いてくれよ。発車のベル鳴り響く新宿駅、山手線ホームにスズメバチが飛んでるから。冷や汗かけて得したって顔でおっちゃんが言う。やつと目が合ったぜ、狂ったような目をしてたぜ。おっちゃん、メガネ拭いてくれよ。そりゃ間違いだ。わけもわからずコンクリートジャングルに一人ぼっち。まるで九州の片田舎から夜行バスで出てきた歌うたいみたいな目をしてたじゃないか。ほら、寄ってたかって叩き潰してしまわないように、僕がメガネ拭いてやるよ。君よ、メガネ拭いてくれよ。足元で餌を探してうろうろしている蜘蛛の子をぺちょんと踏み潰してしまうから。友達が通う美容室について盛り上がるうち気づかず踏み潰してしまうから。神様、メガネ拭いてくれよ。足元見ないで歩いているうち蜘蛛をぺちょんと踏み潰してしまうから。何の話で盛り上がってたかなんて聞いちゃいないよ。蜘蛛の舌が見えないからって知らん顔じゃ済まされないんだ。ほら、小さいものをうっかり踏んでしまわないように僕がメガネ拭いてやるよ。トンボよ、メガネ拭いてくれよ。フライパンみたいなアスファルトの上、水色ボディが僕に突っ込んできた。65年前の空の下、まっすぐ真っ黒に突っ込んだあなたの生まれ変わりかな。ほら、もっと自由に自由に飛べるように僕がメガネ拭いてやるよ。なあ、もっと自由に自由に飛べるように僕のメガネも拭いてくれよ。
ありがとうございます。
サストリアトウという詩です。何が立つ鳥後を濁さずだ。あいつめ、飲んだビールの空き缶散らかしていきやがった。あいつめ、灰皿吸い殻でいっぱいにしていきやがった。あいつめ、 T シャツ脱ぎ捨てていきやがった。あいつめ、米袋ごと盗んでいきやがった。あいつがどこかの町に流れ流れて 誰かの心をゆらり揺り動かしているその間、ようやく空き缶捨てて灰皿きれいにして T シャツ洗って米も買ってきたのに、あいつめまた来てくれたよ。何が立つ鳥後を濁さずだ。立つ鳥後を濁してけ。
ありがとうございます。
ちょっと長いんですけど、無限というお話を読みます。 M 氏は寝るのが大好きだ。いつも布団から起き上がるのが辛く、できることならずっと眠っていたいとまで思っていた。そんなある朝、 M 氏が鳥の声に目を覚ますと、見知らぬ森の中にいた。ここはどこだ？まだ夢を見ているのか。昨日は確かに自分のベッドで寝たはずなのに。辺りを見渡して M 氏はつぶやいた。もう一度眠ろう。夢だ夢だ。そう決めてまぶたを閉じると、小鳥のさえずりとほのかな緑の香りが心地よく眠りにいざなってくれた。一眠りして目を覚ますと、今度は冷たく薄暗い部屋の中だった。ここはどこだ？また違う夢を見ているのか。知らないうちによっぽど疲れていたのかな。もう一度眠ろう。夢だ夢だ。まぶたを閉じたが、もう十分眠ったという充足感もあり、なかなか眠れない。仕方ない。どうせこれも夢の中なら起きていても同じだろう。もう一度目を開き、あたりを見渡して驚いた。ベッドのすぐ隣に棚があり、キラキラ輝く宝石が所狭しと並べられているではないか。そうか、さてはこの夢、どこかの金庫室の中という設定か。どうなってるか知りもしないこんな場所、よく夢に出てきたもんだ。俺の想像力も捨てたもんじゃないな、ははは。 M 氏は大粒のルビーをしげしげと見つめながらつぶやいた。本物にしか見えない。光り輝く宝石をじゃらじゃらとかき回していると、少しだけ眠たくなってきた。よし、もう一度眠ろう。いい夢だったな。そう決めてまぶたを閉じると、今見たばかりのきらめきが心地よく眠りにいざなってくれた。一眠りして目を覚ますと、今度は自分のベッドの上だった。ふう、ようやく我が家か。さっきは金庫室、その前は森の中。まるで長旅からやっと帰ってきたみたいだな。さあ起きよう、せっかくの日曜だ。 M 氏が起き上がると、パジャマのポケットから何かが転げ落ちた。それはなんと美しく光り輝くあのルビーだった。これは夢の中で見た宝石。どうしてこれが？ M 氏は目を疑った。ほっぺたをつねってみた。どうやら夢ではなさそうだ。ということは、さっきの金庫も森だって夢ではなかったということか。信じられん。無遊病にでもなってどっかから盗んできたのか。俺は泥棒になってしまったのか。 M 氏は心配のあまり朝のニュースを全部見たが、どこのチャンネルでも宝石窃盗事件については流れていなかった。となると、あの夢のあの場所は一体夢じゃなかったってことか。思いがけないことで頭がいっぱいになったせいか、起きてからまだ数時間しか経っていないのに、また眠たくなってきた。 M 氏はもう一度眠ることにした。一眠りして目を覚ますと、 M 氏は森の中にいた。小鳥のさえずりは聞こえない。もう太陽も高く昇り、朝ではないようだ。あたりにはさまざまな果実が実り、おいしそうな香りがしている。 M 氏は恐る恐る手近な木からバナナを思いだ。まだうっすら緑色をしている。朝からニュースを見るのに忙しく、まだ何も食べていない。バナナを頬張る。熟していなくてまだ若いが、美味しい普通のバナナだ。一体ここはどこなんだ？ M 氏がつぶやくと、不意に小さな声が聞こえた。ここはあなたの想像するままの世界ですよ。どこかすぐ近くから聞こえる。どうやら胸のポケットからのようだ。恐る恐るポケットに手を入れると、中からあの緑色のルビーが出てきた。ルビーが震え、 か細い声が聞こえていたのだ。ここはあなたの想像通りの世界だからといって現実じゃないわけでもないんです。絶句する M 氏に構わずルビーは話し続けた。宇宙が無限に広がっているということはご存知ですよね。無限について考えてみてください。例えばあなたの住んでいる地球と全く同じ環境が偶然揃って星が生まれ、そこに同じような生き物が生まれて文明がまた生まれる可能性が 0.00001% だとしましょう。その可能性に無限をかけると答えは 100% 必ず起こるんです。じゃあその星にあなたと同じ容姿をした人間が生まれて今この瞬間に生きている可能性はどうでしょう。ものすごく低いけれどゼロじゃないですよね。その可能性にまた無限をかけたなら答えは 100% 必ず起こるんです。だって無限は本当に無限なんですから。 M 氏はぼんやりした頭を左右に振るとルビーに恐る恐る尋ねた。じゃあこの世界には僕と全く同じ容姿をした人間がいるということ？ルビーは答えた。そうです。さらに言うなら今のあなたはその人の体なんです。今この時この瞬間の宇宙にはあなたと全く同じ容姿をした人間が3人いるんです。その3人が偶然にも同じタイミングで眠りについた。その結果3人の魂が距離を超えて混ざり合いお互いの体を取り違えて目覚めてしまったんですよ。他の2人もきっと今頃は驚いていることでしょう。じゃあどうすれば元の世界に戻れるんだ？簡単です。さっき見たみたいにお互いの眠るタイミングがぴったり合った時に自分の体に戻れます。意識がシンクロしている今ならきっとすんなり戻れるでしょう。 M 氏は恐ろしくなってすぐに眠ろうとベッドに体を横たえた。しかし興奮のせいかなかなか眠れない。大丈夫ですよ、きっと他の2人も同じように眠れないでしょうから。羊でも数えてゆっくり眠ればいい。 M 氏はルビーの声に少しだけ落ち着き羊を数えているうちにいつの間にか眠りに落ちた。目覚めると今度は金庫室の中だった。ああ今度はここか。ということはもう一度眠れば元の世界に戻れるのかな。それにしてもルビー、なんで君は話ができるんだい？ルビーは答えた。まあまあ、あまり気にしないでくださいませ。私は長い間この宝石の中にいるんです。人間はよく言いますよね、綺麗な宝石には持ち主の意識が宿るとか。そういった現象の一つとでも説明しておきましょう。そんなことよりそろそろ3人の意識がシンクロも終わるでしょう。次がきっと最後の移動になりますよ。そうか、まあいいや。もう一度眠れば元通りの世界に帰れるんだ。こんな不思議なこと二度と起こらないかもしれないな。そう思うとなんだか名残惜しくなってきたよ。 M 氏は枕元のルビーを見つめるとその美しさにうっとりした。そして再び目をつむるとあっという間に眠りに落ちていった。目覚めると元の部屋にいた。だが何かがおかしい。起き上がろうと思っても体をピクリと動かすこともできない。心なしか天井が前よりも高く緑がかって見える。これはどういうことなんだ。必死で声を出し問いかけると耳元で大きな興奮した声がした。なんという幸運だ、こんなにうまくいくなんて。突如 M 氏は大きな手につかまれ体が空中に浮き上がるのを感じた。目の前にはなんと大きな自分の顔があった。 M 氏をしげしげと見つめている。これは一体どういうことなんだ、一体何が起きたんだ。 M 氏は声を振り絞りつぶやいた。すると M 氏の顔をした大男が大きな声で答えた。君は今ルビーの中にいるんだよ。実は僕もさっき君と全く同じタイミングで眠ったんだ。すぐ近くで眠ったおかげで僕の魂と君の魂は戻る体を取り替えることができたんだね。 実は僕はずっとずっと気が遠くなるような長い時間、こんなことがいつか起きはしないかと待っていたんだ。自分とそっくりな意識を持った人間の枕元に横たえられて、同じタイミングで眠りにつくなんて偶然、限りなくゼロに近い可能性だったけどね。実は僕も遥か遥か昔、今の君と同じようにルビーの中に閉じ込められたんだよ。残念だけど僕はもうたくさん寝たから、しばらくは眠りたくもないし、絶対に君のそばでは眠らないよ。 M 氏になったルビーは声も出せずにいる M 氏に続ける。そんな偶然があるもんか。だってあるよ。だって宇宙は本当に無限なんだから、どんな偶然も必然なんだよ。
以上です。どうもありがとうございました。